上地明則の
金融が分かれば世界が見える。
皆さんこんにちは、上地先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
先週はね、NISA の話で、まあ、いわゆる投資をしたことない人が入り口としてはいいんじゃないかって話から入ったと思うんですけれども、まあ、やはり投資がある程度こう、まあ、経験があったりとか、まあ、投資とは何かっていうことについて、まあ、いろいろ勉強してきた人っていうのは、まあ、分かりやすいと将来ね、有望なところに今投資しておくと、まあ、それ一番リターンが大きいと思うんですよ。まあ、日本で言えばまだ誰も知らない時にソニーに投資してたとかね、そういうのってありますよね。まあ、世界的に言えば、まあ、アメリカでガーファにね投資したら、もう今何、もう1万倍とかなんかもっとですか。
そう例えばね、マイクロソフトに上場した時100万円買ってると、はい、今20億、
はい、そういうのありますよね。でじゃあですよ、今そのこの未来で何がいけんのかなっていうところをね、まあ、考えてもいいのか、まあ、おそらく本格的な投資家っていうのはいつもそういうことを考えながら投資してると思うんですよ。先生がまあ以前アメリカでね、もう企業やってたのそうですよね、企業はやっぱり将来どこにこう、
そうですね、
ね、行くかっていう、それでまあそのうち何本か当たればいいみたいな。
そうだから、そういうことが分かんない人はインデックスファンド買えばいいってことだよね。
そうですね、
この間全部買えば、ね、全部成長するから
それですね、今日はちょっとそういうことで、まあ当たるかどうか分かんないけど、じゃあ今この21世紀をね、まあ、2024年のこの段階で将来有望な分野って何なんだろうと、
要するに産業ね、どういう業種ですね。
業種ですね、はい、ちょっとねサービスなんかで言うといろんなことも起こりうるんで、まあ業種、まあ、
テクノロジーだ、ね、
ですね、そこをちょっと今日いろいろ話してみたいなと思っております。
今後のテクノロジー社会がどう変わっていくかっていう話ですね、はい、
そうです。
でこれはね、テクノロジーといえば僕はコテコテの文系なんでね、土文系なんでね、なんといってもやっぱり工学部でしょ。
やめてください。
京大の工学部出た佐久間先生に逆にお伺いしたいなっていうぐらいで、
これね恥じかいちゃうと嫌だなと思ってるんですけど、まあでもそういうテーマで話そうって相談したんで、ね、私もね先生から宿題出されて、佐久間さん考えてよって言って、
そう
で僕もいろいろ調べてきました、
はい、
でいろいろこうやりながら、でもないこうでもないって、まあ10本ぐらい出てきて、まあ、10本じゃ多すぎるから、まあ、5本に絞ろうということで、5本に、まあ、僕なりにこういろいろブラッシュアップした結果なんですが、一応5つ言いますね、
はい、
まあ、それで先生からちょっといろいろ感想聞きたいんですが、
は
い、
興味あります、
はいはい、まず、まあ、順位じゃなくて順位じゃないってことを皆さん、はいはい、ご了承ください。まず1つ、1番目は人工知能ですね、AI
ね、
それとその機械学習ってやつですね、まあ、これはまあ皆さん AI っていうといろんなことをね分野で今ご存知かと思いますが、
チャット GPT
みたいな、本当に。で2番目、これはまあEV、まあ、電気自動車みたいな形でいう次世代バッテリー技術、まあもうスマホだけじゃなくて大きなね、この発電したものも蓄電するっていうことも含めて次世代バッテリー技術ってあるんじゃないかと。で3番目、まあ、これができたらもう電力問題解決するという核融合エネルギーですね、これがどうなのかと。で4番目は、まあその仮想通貨でね、出てきたブロックチェーン技術、これも今後例えばまあセキュリティであるとか、まあ、例えばそういういろいろな形の著作権の守り方みたいな形でいうとブロックチェーン技術っていうのもまああるのかなと。で5番目はこれはもういろんな意味で重要になってくるだろうってバイオテクノロジーですよね、やっぱりその薬であるとか、まあアンチエイジングであるとか、まあ例えばそういう外科手術じゃなくてどうやって病気を治すみたいなね、そういったところもあればもうバイオテクノロジー、まあこの5つですね。
5つですね、
はい。
でね、僕この5つね、教えていただいて感じたことは、
はい、
なんていうかな、人類のそういうテクノロジーの歴史ということで言うと、なんか今起きている、
はい、
これから起きていくであろうこういったテクノロジーの将来っていうのは、 なんかこれまでと全く違うもので、うんうん、つまりね、何が言いたいかっていうと、人類が誕生して、まあ、キリスト教のあれから始まって、はい、でほとんど経済成長ないわけですよね。でこれがまあ中世の暗黒時代とかあって、でまあイギリスの産業革命が18世紀後半、うんうん、でこの辺りからやっとちょっと経済成長、
はい、
まあ、人口も増えだした、うん、それによってね、それでの経済成長がそこから加速度的に、なんていうの、グラフで言うとほとんど地べた這いつくばってるのが、今垂直になりかけてる。
そうです
ね、
どんどんなんつうか年を追うごとに加速度が、ま、ね、上がってる感じしますよね。
でそれで今ここに出てきたこういった人工知能とかバイオテクノロジーとか、はい、核融合エネルギーだとか、はい、なんかそういうのがこう出てくるとね、はい、なんかとてつもなくすごい世界になっちゃうんじゃないかなっていう、う
ん、いやそうなんですよ。僕がだから5年前ね、
はい、
こんな AI 技術がね目の当たりになるとは思ってなかったです。チャット GPT みたいなのが出てくると、
うん、チャット GPT も、うん、僕はあの最初使い方間違ってて、Google の延長で検索してたんだけども、なんだ あんまり頭良くねえなみたいに思ったんだけども、うんうんうん、ただ使い方やっぱ、ま、これは使い方が間違ってたんですね、
いや分かります、僕も最初そうでしたから、う
ん
う
ん、今例えばチャット GPT、はい、どんな感じで使ってます？
ですね、まあ、実を言うとね、
はい、
このテクノロ未来のテクノロジーについてもかなりねチャット GPT と議論してたんですよ。私はこういうふうに思うんだけれども、はい、どう思うっていう形で、でまあ否定はしないんですよね、
うん、
でこういうとこがでもこういうとこが問題じゃないのって聞くと、
うん、
あの問題点は確かにそうで、じゃあ他に問題は洗い出してくれって言うと、やっぱりそういう問題点を洗い出してくるみたいな、いわゆるブレストっていうか議論をね、うん、できる、でこっちも深めていくことが可能だっていうので、やっぱりそういう使い方してますよね、
うん、
あと、
うん、
この間なあの芥川賞を取った、まあ、あの一人の女性作家がその中で記述している1割ぐらいはチャット GPT とのやり取りで原稿を作ったって話してましたけども、うん、だから例えば僕らも専門分野のことになると分からないこと多いですよね、うん、だからそういう議論をするっていう、まあ、だから、うん、あの賢いから、
うん、
こちらがきちっとした指示を与えると、
うん、
それに対してね答えを、例えば僕らの仕事で言うと、まあ本のねいろいろこうコピーを考えたりするんだけど、例えばこちらでコピーを考えて評価してくれって言うと評価してくれるわけですよね、
うん、
こういうとこがいい、じゃあそこいいとこはあるんだけど悪いとこはどこって、例えばこういうとこがちょっと足りない、じゃあそこを補強してくださいっていうと来るみたいな、うん、だからまあ先生もそうかもしれないです、僕も東京時代はスタッフが大勢いたけど、今基本的には京都では自分でやってるので議論するスタッフがいないんですよね、
うん、
だからそれをチャット GPT 君相手に議論して深めていくっていう、そういう使い方をしてて、
うん、
なんかね不思議なんですけども、疲れ知らずですから言ってたでトンチンカンなことは言わないんですよね、
うん、
だからすごいこっちもすごい頭の中がこうなんていうの、絞り出しながらちゃんと考えないと、
うん、
まあ言うとこっちが陳腐な質問すると陳腐な答えしか返ってこないっていう、うん、だからここまで AI がね進んだとちょっと、
うんうん、仮にそれがチャット GPT AI と分からずに、
はいはい、
仮にメールでやり取りしたとしますよね、はい、そしたら人間だと思います、
まあ、そういうテストがあるんですけどね、
うん、
この AI 業界に、まあ、有名な、
うん、
でもそれね普通こういう僕が今やってる議論だと分かんないですね、
人間だと思っちゃう、
人間だと思えるようなとこありますよね、うん、ただ確かめる、あこれ AI かどうかなって確かめるような質問した時に、まあ、ボロ出すかもしれないけど、
うんうん、
僕が今やってるようなことで言うと的確なことを出してくれるんで、
うん、
隙がない、
いやだって人工知能っていう言葉は昔から聞いてはいたけど今ねそこまでのものが、しかもそれ無料でしょ、
無料、僕はまあ一応毎月20ドル払ってるやつなんですけどね、それで新しいことなんかもね、
はい、
教えてくれるし、でだから先生おっしゃったように使い方を、ま、が間違えるとね、
うん、
例えば この間はなんかちょっとあるね、こういうある、まあ、1951年に起きたあの有名な冤罪事件のことについて調べてるときに、このことの、この冤罪事件について書いた本を紹介してくださいって言ったら、嘘の本を紹介してくれました。そういう使い方だからまずいんでしょうね。なんか教えてくれとか、京都のこういうお店ないかっていうことに関してはだいたい嘘を教えてきます。もっともらしい説明をつけてね、だからそういう使い方も全然してなくて、
ね、私もあの自分の名前でね、調べてみたらね、なんか野球選手になってました、ね、
そういうことあるんですよね、はい、だからもう決まった事実があることを調べるんじゃなくて、これから何か議論を深めるとか、なんか新しいね、こうこの人だったらどういうようなことを言うとか、あこの間ねこんなことを やってみました、あのある人に対してこうちょっとあのまあ事件を起こしました、ちょっと落ち込んでいましたと。でこういう人を慰めるためにはどういう文章で慰めたらいいか、
あ
でその人の一応職業とか年齢とかこう入れたわけですね、はい、そしたらねちゃんと書式が
それは納得できる内容でした。
納得できる内容でしたね。ちょっとびっくりして、えここまでなんか修正するんですよね、この相手の呼び方はこの呼び方は不自然だと思うんだけども、はい分かりましたでパパッと来てね、でもう少しこう何かね優しい言葉のかけ方がないですかっていうと、まああったり、ちょっと仰々しい文末ですねっていうとまた変えてきたりって、いやすごい。
そうあと今翻訳ってどのレベルぐらいまで今来てるんですか。
翻訳はですね、まあ僕がよく使ってるのは Google ではなくて DeepL っていう、エンジン使ってるんですけど、まあ DeepL はかなり精度高いですね。もうおかしな、まあ多いのは英語ですけど、まあ、フランス語とか全然読めないからフランス語とかそういうのやっててもおそらく日本語の文章としてね、かなりちゃんとしてるので、いやこれはっていう。だからこの間、まあ、ちょっとあるこういう専門家集団の人たちと話したんですけど、まあ、お医者さんとかそういう人たちも日常にこう日常的にこう英文バーって言わなきゃいけない時、大体こうざっくりサマリーでもいいから、パッと理解したい時にはもうDeepLなんかにぶち込んで、正日本語を読むって言ってましたよね、それからあの言語の論文にあたるみたいな、
まさにあのドラえもんの翻訳こんにゃくってやつですね。それができちゃったわけですよね。できちゃった
。だからそれくらいの今レベルだよねっていう。でこの間、まあ、今京都市内あのインバウンドの人たちが多いじゃないですか、そうするとこうやり取りはもうまあ、音声から翻訳する、まあ、スマホにねそういうエンジン入ってるから、もう向こうの人がそれでもうスマホを見せてくるって、でこっちもそのスマホに向かって日本語が向こうのインバウンドの人たちの言語に訳される、それが音声で出てくる、
けどさそれが10年前に10年後にこういうのができるなんて想像もつきませんでしたよね、
いや しなかったですね、そこまで無理だと思ってたもん、
スマホができたのが2008年ぐらいでしょ、15年ぐらい前だよね、
はい、
うん、
だからねここの革新、この 2,3 年の革新ってすごいですよ
ねだからこれまでの10年は今後の10年と違うということですよね。
そうそう、
ね、
だから、最近ね長生きしたくなったのはそういうことですね、10年後の世界がね見たくなった、
見てみたい、それも僕も分からない
です。そう
例えばね、この中で、今5つ挙げてもらったんだけども、はい、まああえて、
はい、
どうだろう、優先順位つけるとどんな感じ、 1,2,3 くらいまで、
これねいやこのベスト3についても実はチャット GPT 君と議論したんですが、
はいはいはい、
彼はですね、まあ、彼か彼女か僕は一応彼と思ってるんだけど、
はいはい、
やっぱり人工知能と次世代バッテリー技術とバイオテクノロジー上げましたね、
AI と次世代バッテリー、
はい、
それからバイオテクノロジ ー、ああなるほど、
やっぱりね AI っていうのは、こんなに汎用性があると思わなかったですよね、僕らなんか特別な研究分野とか、特別な技術開発とかそういうとこに AI ってまあ行くもんと思ったけど、こういわゆる民生レベルにバッと降りてきたじゃないですか、これはねちょっと確かに、で子供たちも今 AI 使っていろいろやってるから、そうすると AI に使われるんじゃなくてどう使いこなしてるかっていう、で単純なことはね AI にやってもらって、より高度なこととかインテリジェントなとこに行くのかなっていうふうにやっぱり確かに思います、そうですよね、だからまあそのAI が AI 技術ですって言ってるのもおかしいんだけど、将来のね、まあそれはあるでしょうね。あとやっぱり 次世代バッテリー技術っていうのは、まあ、これ実はいろんなものとハイブリッドしてきますよね、うん、特に再生可能エネルギーで蓄えたものをやっぱり蓄電しなきゃいけない、うん、それはバッテリーですもんね。でやっぱりまあ EV にしてもそうで EV カーにしてもそうですけど、まあこれがすごいコンパクトで急速充電できるようになったら世界は変わるような気がしますね。
次世代バッテリー、いわゆるなんていうの、あの太陽光だとか風力とか、はい、ああいうものとはまた違う、は
い、違いますね、 ということ
ですよね、
うん、だからその議論もしたんですよ、うん、あのチャット GPT 君と、うん、なぜ再生可能エネルギーはそんな あなたはね、うん、あのベスト3に入れないんですかって言ったら、
うん、
やっぱり再生可能エネルギーはまああのやっぱりインフラとしての初期投資結構大きいじゃないですか、広い場所を作るとか、こんな大きな機械を作るとか、まあそういうものもあるし、あと技術の進化っていうのが、まあある程度実際再生可能エネルギーでちょっとこうブレイクスルーはもう超えちゃったのかなみたいな、これ以上
いわゆる過渡的なあれですかね、エネルギーっていう感じですかね、
でしょうね、
うん、
でやっぱり市場の価格のね変動幅が大きいから、まあ一時期そのフィットみたいな形で政府がね日本の場合買い取ったりしたけども、うんうん、まあ、やっぱり価格変動が大きいか初期投資にもやらないよねっていう形になってきたんで、うんうん、だから再生可能エネルギー自体よりも、
うん、
さっき言った次世代バッテリーが進めば、うん、再生可能エネルギーとこう結びつけてね、
うんうんうん、
可能性あるかもしれないっていう、それ自体ではないでしょうね、うん、
次世代バッテリーっていうのは簡単に言うとあの電池、
電池ですね、
うん、
はい、だから今の EV カーなんかでもあれが例えば3時間4時間なのが変な話、うん、10分で、
うん、
あの充電できてね、
うん、
500キロ走りますよっていう、バッテリーできちゃ大変ですよね。
あ、場合によっては何、飛行機を飛ぶとかそういうのもあるんですか。
まあ飛行機を飛ぶっていうよりも、はい、あの各家庭にそういうバッテリーがあって、うん、例えば災害時のに対しての補助電力とかね、
うん、
そういうのはすごい変わっていくでしょうね、
うん
う
んうん、
それともやっぱりあの車とか今言った一人乗りの何ですか、あのフライト、うんうん、あのモビールみたいなものも基本的にバッテリーで動いてるから、
うん、
そういうところにもあのすごく重要になってるんじゃないですかね、
うん、あとは小型化も一つの、ね、
そうそう
ポイントなんでしょうね。
そうなんですよ、ね、今やっぱりバッテリーがね重たいでしょ、
うんうん、
すごい、だからそれは車に対して負荷かかってるから、
うん、
そういうのが簡単あの軽量になればね全然、
うんうん
うん、でもどっちかというとあの先生もずっと日本の企業とかそういう分析してるときに次世代バッテリーって日本おいげ、
あ、そうそうそうそう、それで、うん、あ、そうだ思い出しました、確かにこの今挙げていただいた AI、これはちょっとアメリカにやられちゃったかなっていう感じのところ
ですよね、まあ、そうね、アメリカと中国ですよね、投資額が全然違いますよね、
で次世代バッテリーとバイオテクノロジー、特にこの次世代バッテリーは日本企業の強みかなっていう感じしますよね、はい、
うん、ずっとやってきましたね、お家芸というかね、
お家芸、
うん、確かに、
まあこういう名称とあれだけどトヨタとかパナソニックで合弁会社作ってやってるしね、
うん
うんうん、
そうなんですよ、だから僕は意外とあ日本のね、
うん、
技術の出る幕もあるのかなっていうふうに、うん、
で市場規模も結構でかいですよね、これね、
だから一度取っちゃったら結構大きいですよね、
うん、で多分日本ってこういう技術強いんでね、
うん、
あと今日本企業ということで思ったのは、はいはい、日本の企業って、イノベーションを作ることは意外と苦手なんだけれども、既存のイノベーション技術を組み合わせることに長けてる人種、
うん、そうですね、
ね、
そう
だからあの産業革命っていうのはアメリカイギリスで起きました、
はい、
その時日本はちょんまげしてましたって感じで出遅れましたけども、まあそのフェーズ1で負けちゃったけども、はい、フェーズ2フェーズ3あたりで、うん、その日本の企業がまあなんていうかな、まあ最初は真似から始まったのかもしれないけども、うんうん、結局そのなんていうかな、日本が自動車産業で世界一になりましたしね、
うん、そうなんですよね、
うん、
だから人の作ったそのイノベーティブな技術を、
うん、
まあ自分のものにして、それでなんかこう違うものにを作るとか、
うん、
まあ要するに組み合わせてね、うん、ハイブリッド化して別な商品作るとか、まあ、トランジスタラジオみたいに、ね、ラジオを小型化するなんて日本のね、まあ、言ったソニーとか始まった技術だし、そういうの得意ですよね。
だから AI ではちょっとね、やられちゃったんだけれども、うん、ただこの出てきた AI 技術と、うん、このバッテリーは強いから、
うんうん、
あと例えばバイオテクノロジーとね、 絡めたなんか融合技術。
そう、そうです、うん、まあ、僕もね単体じゃなくて結局何かと何かを結びつけてこういう商品、うん、製品またはサービスを作りましたっていうのはやっぱり、うん、そこが大きいんだと思うんですよね、うん、なんか例えばね、一世を風靡したのウォークマンなんていうのは、うん、まあ、日本のいろんな開発された技術をこう、ね、結びつけて小型化した、うん、でいつでもどこでも音楽が聴けるようになっちゃったってやつだったじゃないですか、うん、それが、まあ、何十年も経ってああいう iPod みたいのを、まあ、Apple が作ってね、うん、本来だったらああいうものはどうしてソニーとか日本がやらなかったって話になったと思うんですけど、うんうん、既存の技術をうまく組み合わせて違うものを作っちゃうみたいなね、
うん、
それは本来日本人の得意とするところだと僕も思います。
だから今日本のねこう、企業が、いろんなこと言われるんだけれども、うん、案外期待していいかもしれない。
いや
かもしれない
かもだから、はい、その先生がよくおっしゃってるねその既得権益のそういう分野はやっぱりもう、うん、そこやっぱり僕もあかんと思うわけですよ、うん、もっと自由にこう研究開発して新しい商品を作ろうっていうような、うん、そういうところにはまだ日本ねちょっとチャンスあるのかなみたいな、
うんうん、そうですよね、うん、あと先ほどね佐川さんもおっしゃってましたけども、本当に私も、まあ、長生きしてテクノロジーの将来見てみたいなっていうのがあって、はい、例えば、これイーロン・マスクがやったんだっけ、あの、うん、なんかそのチップをね、脳につないでね、例えば国会図書館のデータを全部自分の脳に入れるとかね、インプラントするみたいな。
いやそれね、
はい、
僕思ったのは、まあ、昔ね、まあ、新潮社って会社いる時に立花隆さんの担当やってたんですけども、うんうん、でまあ、あの人、まあ、知の巨人とかね、まあ、もういろんな分野で膨大なね、
うん、
あの本も読んですごい知見のある人だったんだけど好奇心も旺盛で、うん、で立花さんこういうコンピュータ社会になった時に面白いことを言ったのは、あの要するに脳の外部化だっつってたんですよ。だから自分の中に溜め込む必要はないんだと、
うん、
アクセスできればいいと、うん、何かを知りたいと、うん、それが今はインターネットとかで膨大なところにアクセスできる、うん、だからそのそこを聞いた時、あなるほどね、だからクイズでたくさんものを知ってるっていうのは別に賢くなくて、うん、そんなもん頭に覚えておく必要ないんですよ本来。でイーロン・マスクじゃないけど、それはいつでもね、
うん、
極端に言えばスマホがなくても、うん、パソコンなんかなくてもパッとアクセスできたら一番いいんですよね、うんうん、もうだからそういう世界っていうのが、
あそうか、別に脳に埋め込まなくてもいいのか、
そう、ただその時にデバイスがなくてパッといけるとね、だから僕は思ったのは最初パソコンができた時にすごいと思ったけど、最初みんなそれがスタンドアローンでネットにつながったらすごい、ネットにつながるってこんなに便利だと思ったじゃないですか、うん、だけどこのデスクトップだとパソコンも持ち運べたらいいよなと思ったら今度ノートパソコンができたわけでしょ、
うんうん、
でノートパソコンと重たいよなと思ったらスマホができた、
うん、
今度スマホがなくなってね、体にそういうスマホみたいのが埋め込まれたり脳に埋め込まれたりすると、まあこれ冗談じゃなくて、うんうん、そうそうデバイスいらねえやっていうこと
で、ね、コンタクトレンズなんかもなりますよね。
そうなります、ね、なります、
うん、
本当に。だから今こういうねこうゴーグルみたいなね、うん、ああいうのがメガネみたいな、ああいうのがいつでもねどこでもこう、うん、この目の前にスクリーンが出て、
うん、
そこでなんていうんですかこうキーボードもねこうカッと目の前に出てそれでやればどこでも仕事ができちゃうみたいな、
うん、
またどこでもなんか自由に120インチぐらいのスクリーンが目の前に出てるみたいな、
うん、
世界って今もう実際に出てますからね、
うんうんうん、
それがまあどんどん安くなればみんながそういうの持つようになった時に変わりますよね、
うん、
仕事もね会社に本当に行かなくていつでもどこでもできちゃうような。
あとね、この AI とこのバッテリーね、
はい、
バッテリーの超高型化、
はい、
それからこのバイオテクノロジーの融合で言うと、
はい、
例えば、
はい、
微小サイズの、
はい、
微生物レベルの大きさで、
はいはい、
人工知能搭載の、
はい、
でエネルギーが、はい、あのなんていうの動くエネルギーを与えられる、はい、超高型バッテリーが入ってる、はいはい、細胞ロボットみたいな、
はい、
でこれを例えばがん細胞を殺すという意思を持って、はい、体の中に入れて、全部がん細胞をやっつけてくれるみたいなね、はい、そんなようなものもできる可能性あるんじゃないですか。
それは あるでしょうね、うん、いわゆる昔ミクロの消し剣っていうね、
あ、ありましたね、ありましたね、はいはい、
それがロボットでね、うん、僕もそれは可能だと思うんですよ。だからそういうふうに、まあ、実際に今あの飲み込み型のいわゆるなんですか内視鏡カメラってありますからね、うんうんうんうん、あれもどんどん小さくなって、うん、そうするとあの外からねあのコントロールして自走式で、うん、あの胃カメラみたいなねこう、まあ、ストレスかからずに飲んで、まあ、排便される間に全部動画を撮ってね、うんうん、割とこう見る。それがもっともっと小さくなれば今言ったように、うん、もうナノテクノロジーでね細胞にアタックしていくってことはありうんじゃないですかね、
う
ん、
だから病気で死ぬっていうことがなくなるんじゃないですかね将来。
いやそれを思うとね、うん、実際あの先生もそうだと思うんですけど、僕らあの中学小中学校の時って、うん、癌って不治の病だ。
そうですよ ね、
はい、だから癌の告知って、うん、するかしないかって、うん、まずそこでありましたよね、うん、まあ、僕もあの先年亡くなった父親が癌になった時って、うん、あのやっぱり医者と家族で相談して告知しなかったですね、
うん、
親が、
うん、
つまりもう告知したらね大変なことになるとか、うんうん、やっぱりちょっと気弱な人はあの精神がおかしくなるみたいなことを言ってたんで、うんうん、でも今もうがん告知しないって選択ないですもんね。
もうねけ治ってますもんね今ね。そう
で公表もするしね、うんうん、別にがんサバイバーの人もキャンサーサバイバーですが、うんうん、もう多くて、だからそれもこの 4,50 年で変わったことですよね、
うんうん、
だからそういう世界がね、うん、病気っていうもの概念が変わるかもしれない。
だから今死因でいうとがんとあとは血管系のあれでしょ、ね、だからそういったものができれば回復できちゃいますもんね、
う
ん、
そうですよ、うん、もう血管の中をねなんかあの血管の内側にこびりついたコルセルを掃除していくロボットとか ね、あるかもしれない。
あとはそのいわゆるバイオテクノロジーの部分でいうと、はい、iPS 細胞じゃないけども、神経やられてね普通もね、麻痺しちゃったりするけども、うん、それも治せるみたいなね、
あるでしょうね。それと僕なんか思うのは、うん、やっぱり実はあの一人一人の個体ってかなり個性があるじゃないですか、うん、そうするとその人のいろいろ遺伝子とか 見ながらその要するになんていうんですかあの薬もね、うん、その人独自の薬を作るっていうようなことも
いわゆるテーラーメイド型の医療ってことですね。
そういうことも起きてくるんじゃないですかね。
あ、私もなんかそれ聞いたことありますね、その遺伝子レベルで解析するとどういう治療が有効か、はい、有効じゃないかということが分かるっていう話ですよね。
で同時にそういう薬もねそういうふうに、うん、あの量子コンピューターみたいな膨大なこうねあの、うんうんうん、計算ができるような形で、うん、分子レベルでこういうような合成したらこういう薬ができるよって、うんうんうん、もう事前にシミュレーションしてね、
うん、
であなたには一番これがフィットしますみたいな、うん、なると
そっか。じゃあもうあれですね、我々もう病気で死ぬことないですね
ないんじゃないですかね。いやそもそも老いっていうものがなくなる可能性もありますよ、うん、
まあ嫌な老人になって長生きしましょうよ
そうそう、だからやっぱりね10年生きたいなまずは
けど生物学的にやっぱ限度あるんだろうね。
みたいですね。細胞
うん、うん、
まあ、なんか知らないけどやっぱりこうテロメアってね死滅するっていうのはなんか事前にプログラムされてるみたいですからね。だからそういうのがもしかしたらまた超えちゃうとね、まあ不死っていうのは、
あるいは自分の意識を機械の中で生かすっていう考え方もありますよね。いや
それはだからもう SF の世界だけどあるんじゃないですかね。もう自分のあらゆる知識みたいなもの
を
ねバッてこう外部でまた誰かにそれを植え付けるみたいな。
そうですよね、
できますよ、まあ、だから、まあ、これも SF みたいですけどクローン技術はもう確立されてるので人間のクローンを作ろうと思ったらできるんですよ、うん、まあ、それ今倫理的にやらないだけで自分のクローンを作ってね、で自分の全ての経験を外部にしておいて、うん、で死んだ後にクローンにその知識いれば、うん、永遠にその人間が生きていくことになりますよね、
うん、
まあ、すいませんこんな話で時間が来ちゃいました。
いやいや、もう、じゃあまた来週、楽しかったです。いろいろありがとうございました。はい、どうも。